最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは。2026年5月4日月曜日、あなたのテックパートナー、はるかです。ゴールデンウィークも終盤ですね。皆さんいかがお過ごしですか？ところで、今日5月4日は何の日か知ってますか？実はスター・ウォーズの日なんです。映画の中の有名なセリフ、May the Force be with you、 フォースと共にあらんことを、May the Force 5月4日にかけたちょっとした言葉遊びから世界中に広まった記念日なんだって。スター・ウォーズって未来のテクノロジーの想像力をかきたててくれるよね。空飛ぶ車とか、ホログラム通信とか、ライトセーバーとか、 SF 映画が現実の技術開発にインスピレーションを与えることって結構あるんですよ。さて、今日のポッドキャストでは、そんな未来を予感させる AI の驚くべき進化から、私たちの足元にある現実的なセキュリティ問題まで幅広く掘り下げていきますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはゴールデンウィークのお出かけに影響しそうなちょっと心配なニュースから。ヤフーニュースによると、今日4日にかけて警報級の大雨や暴風に警戒が必要とのことです。特に近畿地方では24時間で最大150ミリ、北陸地方でも100ミリの大雨が予想されています。これってかなりの量で、土砂災害や低い土地の浸水に注意が必要なレベルです。風も強くて、東北地方では最大瞬間風速30メートルが予想されています。これは何かに捕まっていないと立っていられないくらいの強風ですね。交通機関が乱れたり、建物に被害が出たりする可能性もあるので、最新の情報をしっかりチェックしてくださいね。そして驚きなのが北海道。この時期なのに平地でも雪が積もる恐れがあるそうなんです。ゴールデンウィークで旅行に行っている方は、慣れない雪道での運転や歩行に十分気をつけてください。湿った重い雪になるそうなので、電線への着席による停電なんかも考えられます。こういった天気予報って今や当たり前のように見てるけど、その裏側ではスーパーコンピューターが膨大な気象データを解析して複雑な計算を行っているんですよね。気象予測モデルの精度も年々上がっていて、私たちの生活の安全を守るために欠かせないテクノロジーの一つです。お出かけの際は、このテクノロジーの恩恵を最大限に活用して、安全第一で楽しんでくださいね。
さて、ここからは一気にテクノロジーの世界にダイブしていきましょう。まずは、AI の驚異的な進化を示すニュースです。なんと、AI が数学の未解決問題を相次いで解いているそうなんです。2026年に入ってから、世界で AI が未解決の数学の定理を証明したという論文の公表が相次いでいるとのこと。例えば、フィールズ賞っていう数学界のノーベル賞みたいなものを受賞したテレンス・タオさんが、約50年間も未解決だったエルデッシュ問題728番を AI が自律的に解決したと発表したんです。タオさんは、本物の能力向上を示した。AI ツールの応用はマイルストーンを達成したと、かなり興奮気味にコメントしています。すごいのは、これがすでに答えが分かっている問題を解いたんじゃなくて、誰も知らなかった答えを AI が初めて導き出したってこと。しかも別の研究者がエルデッシュ問題の397番を解決したときは、なんと証明にかかった時間はたったの15分だったとか。人外の数学者が何十年も頭を悩ませてきた問題を AI がコーヒーを一杯飲むくらいの時間で解いちゃうなんて、ちょっと想像がつかないですよね。じゃあ、なんで最近になって AI はこんなことができるようになったんでしょうか。記事によると、一つは私たちが普段使っている言葉、つまり自然言語で AI と対話できるようになったことが大きいみたい。もう一つは思考の連鎖ができるようになったこと。これは複雑な問題を小さなステップに分解して、 一つずつ論理的に考えていく能力のことです。これによって AI はまるで人間のように推論を進められるようになったんですね。この勢いだと150年以上も解かれていない超難問で、解けたら1億円の懸賞金がかかっているリーマン予想も AI が解いちゃう日が来るのかもしれません。数学の世界にとんでもない革命が起きている真っ最中ってことですね。
数学の世界だけじゃありません。 AI は医療の現場でも大きなインパクトを与え始めています。テッククランチが報じたハーバード大学の新しい研究によると、救急外来の診断において AI が人間の意思よりも正確な結果を出したというんです。この研究かなり本格的で、実際の救急外来の患者さん76人のケースを使って2人の内科医とオープン AI の AI モデル O1 と 4O の診断精度を比較したそうです。結果を評価する別の医師にはどれが AI の診断でどれが人間の診断かわからないようにして公平にジャッジしたとのこと。その結果、特に情報が少ない最初の診断、つまりトリアージの段階で AI モデル O1 のパフォーマンスが際立っていたそうです。具体的な数字を挙げると、O1 モデルは 67% のケースで正確または非常に近い診断を出したのに対し、1人の医師は 55%、 もう1人の医師は 50% だったんです。これすごい差ですよね。研究者の1人は、 AI モデルをあらゆる基準でテストしたが、これまでのモデルや我々医師の基準を上回ったと語っています。もちろんだからといって今すぐ AI が医者にとって変わるわけではありません。研究者たちも、これはあくまで研究段階で、実用化にはもっと臨床試験が必要だと強調しています。それにこの研究はテキストベースの情報だけで診断させているので、画像とか他の情報を使った判断はまだ限定的みたい。それにちょっと冷静な見方もあって、ある救急医は、この研究は救急専門医ではなく内科医と比較している点が気になると指摘しています。専門が違う医師と比較してもあまり意味がないんじゃないかってことですね。それに救急医の最初の仕事は最終的な病名を当てることじゃなくて、命に関わる危険な状態かどうかを見極めることだとも。確かに AI と人間の医師の役割って単純な診断精度だけでは測れない部分も大きいですよね。とはいえ AI が医療の質を向上させる強力なツールになる可能性は間違いなさそうです。
AI の進化って研究室の中だけの話じゃないんです。私たちの普段の生活に役立つツールもどんどん登場していますよ。次に紹介するのはテッククランチの記事から、 AI 搭載の最高の音声入力アプリです。昔の音声入力ってゆっくりはっきり話さないと全然ダメだったり、相変感が多くて結局キーボードで打ち直した方が早かったりしましたよね。でも最近の AI 音声入力アプリは大規模言語モデル、いわゆる LLM のおかげでめちゃくちゃ賢くなってるんです。ただ文字起こしするだけじゃなくて、とかあのみたいな余計な言葉を自動で削除してくれたり、句読点をいい感じにつけてくれたり、文章のフォーマットを整えてくれたりするんですよ。記事ではいくつか面白いアプリが紹介されています。例えばウィスプローは、話す内容に合わせてフォーマルとかカジュアルみたいに文体を選べるのが特徴です。一方でウィローやモノローグはプライバシーを重視していて、音声データをクラウドに送らず自分のデバイスの中だけで処理してくれるんです。特にモノローグは AI モデル自体をデバイスにダウンロードできる徹底ぶり。これなら機密情報とかを話すときも安心ですよね。他にも NVIDIA のモデルとか、いろいろな AI モデルを選べるスーパーフィスパーや、買い切り型でサブスクじゃないボイスタイパー、話してから文字が表示されるまでの遅延がすごく少ないアクアなんかが紹介されています。アクアはマイアドレスっていうだけで住所を自動入力してくれる機能もあるみたい。便利。無料プランでも月に1000語とか2000語くらい試せるものが多いので、タイピングが苦手な人とか議事録作成で困っている人は一度試してみる価値ありですよ。もしかしたらキーボードを叩く時代はもうすぐ終わりを迎えるのかもしれませんね。
さて、AI が便利になる一方で、
気をつけないといけないのがセキュリティの問題です。ここからは開発者向けのちょっと専門的な話になりますが、 AI を活用したセキュリティ対策の最前線と実際のインシデントから学ぶべき教訓について、前の記事を3つまとめて見ていきましょう。まずは AI エージェントのクロードコードを使ってセキュリティ診断を自動化するという画期的なツールの話です。前に投稿された2つの記事によると、クロードセキュリティスキャンというスキルを使えば月々わずか 0.5 ドル、日本円で100円もしないくらいのコストで、かなり本格的なセキュリティ診断が回せるようになるそうなんです。開発者のサバカンさんが作ったこのツール、きっかけは個人開発でセキュリティ対策したいけど専門ツールは難しいし業者に頼むお金もないという多くの開発者が抱える悩みだったそうです。そこでツールの実行から結果の解釈、レポート生成までを AI に任せることを思いついたんだとか。具体的には依存しているライブラリに脆弱性がないかチェックしたり、ソースコードにパスワードみたいな秘密情報が紛れ込んでいないか探したり、実際に開発中のサーバーにアクセスして設定ミスがないかテストしたりといったことをスラッシュセキュリティスキャンというコマンド一発でやってくれるんです。すごいですよね。さらに進化したバージョンではこのスキルを3つに分割しています。プルリクエスト、つまりコードの変更を提案したときには変更箇所だけをチェックするスラッシュセキュリティレビュー、リリース前にはプロジェクト全体をがっつり調べるスラッシュフルスキャン、そしてデプロイ後に実際に動いている環境をテストするスラッシュセキュリティスキャン。こうやって目的ごとに使い分けることでコストを抑えつつ必要なタイミングで的確なチェックができるように設計されています。驚くべきはその精度。作者の方が自分でテスト用の脆弱なコードをたくさん用意して精度を測ったところ、なんと検出率は 100% だったそうです。人間でも見つけるのが難しいような複数のファイルにまたがる複雑なバグまで見つけ出したとか。もちろん AI が全ての脆弱性を見つけられるだけではなくて、ビジネスロジックの欠陥なんかはやっぱり人間の専門家によるチェックが必要だとのこと。でも AI で自動化できる範囲を徹底的に自動化して、人間はより創造的な部分に集中するという新しい開発の形が見えてきますね。
AI でセキュリティを強化する話をした直後ですが、今度は実際のセキュリティインシデントから学ぶべき教訓についてです。2026年5月1日に公表されたマネーフォワード社の GitHub への不正アクセス事件、これをエンジニア視点で深く分析した前の記事が非常に示唆に富んでいます。この事件、何が起きたかというと、マネーフォワード社が使っていた GitHub の認証情報が何らかの形で漏れて、第三者がリポジトリ、つまりソースコードの保管場所を丸ごとコピーしてしまったんです。その結果、ソースコード一式に加えて本番のクレジットカード情報の一部やいろんなシステムに接続するための認証キーが流出した可能性があるのとこと。記事の筆者が強調しているのは、 GitHub の認証情報が漏れること自体は残念ながらどの会社でも起こりうるという点です。開発者のパソコンがウイルスに感染したり、うっかり公開リポジトリにキーをコミットしちゃったり、完璧に防ぐのは難しいんですね。だから本当に問題なのは漏れた後の話、リポジトリの中に何が入っていたかなんです。今回のケースで最も問題視されているのが2つあります。1つは本番のカード保持者の氏名とカード番号の下桁が370件分もソースコードのリポジトリに入っていたこと。なぜそんなものかと記事では推測していて、例えばテスト用のデータとして本番のデータをコピーして使って、それが消されずに残っていなかったかと。氏名とカード下桁の組み合わせってフィッシング詐欺の精度を上げるのに悪用されかねない、かなり危険な情報です。もう一つはソースコードの中に各種認証キーやパスワードが直接書き込まれていた、いわゆるハードコードされていた点です。これは現代の開発では絶対にやっちゃいけないことの一つで、本来は AWS シークレッツマネージャーのような専用のサービスで管理すべきものです。コードに直接書いちゃうと、コードが漏れた瞬間に全部の鍵が盗まれてしまいますからね。じゃあどうすればいいのか、
記事ではエンジニアが今すぐやるべき対策としてコミットする前に自動でキーが紛れていないかチェックする Git Leaks やトラフルホックといったツールを導入すること、そして過去のコミット履歴にうっかり残してしまったキーがないか一度総点検することを強く推奨しています。この事件は決して他人事ではありません。自分の関わっているプロジェクトは大丈夫かなとドキッとした方もいるんじゃないでしょうか。 AI による自動化とこうした緻密なセキュリティ対策両輪で進めていくことが本当に大切なんだなと改めて考えさせられるニュースでした。
さて今日のテックニュース深掘りいかがでしたか。 AI が数学や医療のフロンティアを切り開く一方で私たちの足元では地道なセキュリティ対策が欠かせないというテクノロジーの光と影の両面が見えるようなトピックでしたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。